ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマクエストラジオファミリーの一員と言っても良いでしょうNPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。こんばんは、
はい、こんばんは、内屋敷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回ね、出演していただいた後、リスナーさんからすごくためになりました。作品も一回見ます。
マジですか。
調べてみます、買いますっていう熱いメッセージ届いていたので、その時にああじゃあまた出てもらいましょうねって軽く言ってたんですけど、
いやいや
本当にそれが早めに叶ってよかったなと。
そんな魔王数でありがとうございます。
ありがとうございます。
光栄でございます
さあ今夜もそのいい声でどんな映画にまつわるお話をしてくださるのでしょうか、はい、
その前にすいません、はい、さっきケイちゃんが言ってたモナカウリのアルバイト、はい、いたっていう話ですけど、はいはい、僕まさに学生時代そのアルバイトしてました。
販売してましたよね、
はい、そうなんですよ。
駅弁売りに来るみたいに持ってて、はい、でお気に入りの人から買いたいんですよねなんか甲子園球場の時のビール買うのと一緒であ
れドラえもんとかむっちゃ混んでる時通路歩けなくて大変だったんですよ。
そう、昔の時って通路に子供たち座ってて次の作品の席を取るために前の作品が終わる前に映画館の中に入るんですよね。皆さんついてきてますよ。
ちょっと世代がね
全然違うんですよね。持ち込みも OK だったりして ね、
そ, うですね、そんな時代もあったなという話
売り越してたんですねさてそんな学生の頃から映画が大好きだった、
はい、そんな映画館好きの私が
はい、
はい、まあ今日のテーマとして、まあ、ちょお題としていただいたのが、うん、まあ、そのいわゆるコロナ関連、
はい、
まあ、緊急事態宣言が今まあ明けまして、
はい、
映画館が再開営業されましたけれども、うん、まあ、その現状と、まあ、その今後の、まあ、展望というか、まあ、それを、まあ、一映画観客の視点からちょっとまあお話しさせていただけたらなということでお邪魔させてもらいました。
まあ、なので映画愛というよりかは映画館愛について、
はい、
今の現状を捉えていただけるということですね。
そうですね。
どうですか実際にそのコロナ関連で、まあ、はい、大好きなその映画館が閉まっていてようやく開いたということでもうだいぶ足を運ばれたと伺っていますが、
はい、ですから大体あれですよ丸2ヶ月ぐらいですよね映画館休まれて、まあ、5月の早いところで下旬から、はい、大体まあ6月入って、
うん、
まあ、それぞれが皆さん営業再開されて、まあ、神戸市内の劇場さんに関しては一通りぐるっと回らせていただいて、はい、まあ、
何の役職なんですか
何の視察でもないんですけど
一通りぐるっと
普通に映画見に行きまして
、はい
はい、ああこんなんなってるんやっていうのをちょっとこう見て回ったかなという感じですね。
面白い視点ですね、はい、映画館愛を感じます、
はい、まあ、そのお客さん側からのそのまあ見た目の、
うん、
まあ感じというか、
はい
はい、その辺ちょっとお伝えできたらなと思うんですけれども、
どんな感じでしたか。
まあ、一つ言えるのは映画館に限らずですね、うん、まあ、皆さん日々行かれてるスーパーマーケットさんですとか、レジ並んだら前にこの間に透明のビニールカーテンが垂れてたりとかですね、
はい、
お金のやり取りはトレイでやりますすいませんとか、うん、あると思うんですけど、まあ、映画館も基本それに、まあ、習ったというかそれに即したような形で受付のチケットカウンターですとか大体、うん、まあ、今このブースもそうですけれども、
はい、
間に間仕切り
ラジオのブースもね、アクリル板が間にありますね。
はい、
すね、
アクリル板っていうのはどちらかというとまあビニールカーテンですよね、
うんうん、
はい、がまあ間に挟まってやってると。で一番大きいのが場内の客席ですよね、
はい
はい、まあ今ほぼほぼというか完全にどこの映画もそうだと思うんですが両サイド、
うん、
1席もしくは2席開けた形の配置でチケットを販売しているという形になってますね、
はい、
これはまあ、シネコンさんなんかはもう全部指定席ですけれども、
うん、
まだ自由席でやってらっしゃる、まあ、単館系ですね、
はい、
の劇場さんなんかでも同じくもう無理やりそのテープ貼って座らせないように、
ここは座れない席ですね、
はい、という形になっているようなところと、
うん、
もう一つ、まあ、これは これは個人的なあれかもしれないですけど、僕はタバコ吸う人間なんですけれども、
はいはい、
まあ、これまでにも喫煙所自体はどんどん閉められていってたんですが、はい、数少ない喫煙所を設けてくれてる映画館もやっぱり今はその密を避けるためにということで喫煙ブースが閉鎖されてるんですね。
そうですね、いろんなところにあった喫煙ブースというもの自体が、はい、やはりこう人がたくさんその中に密集するっていうことでね、
はい、そうですね。だからまあそういったところがまあ一つ現状というところなんですけれども、
はい、
まあそこでちょっと困るなっていうのは、これも個人的な話になってしまうかもしれないんですけど僕なんかどちらかというと毎指定席が決まってるわけですよねここの劇場はここみたいな、
毎指定席として押さえてるわけではなくて、ね、自分の中で僕の席ここって決めてるわけですね。そうなんです
よ、はい、
うんうんうん、
先に取られたりしてるとちょっと悔しい思いをするっていうのがあるんですけど、はい、今そういうふうに1席もしくは2席空けて、客席をチケット販売してるんですけど、はい、どうもねその高確率で僕の席がだいたいテープ貼られてるんですよ
僕の括弧個人的な感想です。
そうなんですよ ね、
ですけどね、はい、
だからこれ前にもお話ししたんですけど僕はどちらかというとその極力スクリーンに近づいてみたい派で、
はい、
スクリーンに近ければ近いほど横に一つすいません横に一つずれるともう角度が大きく変わってしまうわけですよね、
はいはいはいはい、
だ非常に見づらいんですよ。
一つずれるだけで角度が大きく変わってしまうわけですね。そうなんですよ。
でそれが非常に困ってやむを得ず一つ下がってみるとか。
あ、なるほどね。今、はい、
ちょっとだからスクリーンが離れてしまうんですよ
愛するスクリーンから距離があるわけですね。
そうだ、その醍醐味がちょっと薄れてしまうというか、
うんうんうん、
そこの、悲しさがあるかなっていうのと
共感
薄いですか。いやこれね分かる人は分かると思うんですよ。
そうですよね、
はい、
かぶりつきでみたいですもんね。
ちょこちょこその映画館でよく見かける互いに馴染みのお客さんとかやっぱりいらっしゃるんですけど、はいはいはい、そういう人らもやっぱり同じだと思いますよ。
気持ちが分かってくれる、
ね、はい、結構近い席に座ったりしてますから、そういう人らは。
じゃあ映画館のスクリーンと内屋敷保つの間にソーシャルディスタンスをするな
っていう。そうなんですよね。
なるべく密に、そこに関してはね。
一つ席開けるのはまあ致し方ないかなと思うんですけど、二つ開けすぎやろみたいなね。いや分かるんですよ、もちろん分かるんですけど、
はい、安全の確保ね、はい、安心してくつろいで見てほしいという思いのね、はい、上なんですけど、
まあ、ただ若干緩和されてきたかなとは思うんですが、最初は2席空いてたのも、はい、この間行ったら1席間隔になってたりとか、うんうん、若干緩まってるのかなっていう現状もあったりは
します。そうですね、もともとが割とスペースありますからね、はい、中の席っていうのはね。
はい、
うん、
でもその流れで言うともう一つはやっぱあれですよね、当然というか上半期に公開予定していた作品がどんどん公開が、はい、中止もしくは延期、
うん、
なってて、最大ですと、ルローニケンシンですよね、
はい、
これが丸1年延期になっちゃって、
ね、
完結編、
うん、
個人的にすげえ楽しみにしてたんですけどちょっと残念ですよね。
その言葉になったすげえ楽しみにしたんですけど中学生で、はい、まあでも楽しみは先延ばしにしてね、ワクワクして毎日過ごしていこう。
1年は長いですよ、ね、いや分かるんですけど仕方ないんですけどというのがあったりですね、はい、ちょっと作品調べてきたんですけど
はい、はい、
まあ例えばそのこの後話題に出るかもしれませんがコンフィデンスマン JP ですとか、
はいはいはい、
あれは7月に上映決まったらしいなというニュースは、
ようやくね、はい、そうですね、
ここは長澤まさみ愛好家としては非常に嬉しいニュースだなと
上から
思うんですが
ようこそみたいなね待ってましたっていう、ね、
これにどんどん決まっていくのはありがたいんですけど、
うんうんうん、
まあ007であったりとか、
はい、
ワンダーウーマンであったりとか、うん、この辺が大体10月11月ぐらいの予定にまあ決まったというふうに聞いてるんですが、
はい、
未だ決まらない新エヴァンゲリオン劇場版
これはコロナの関係なんですか。
多分安野さん締め締めと思って今頃リテイク山のようにやってるんじゃないかなとゲストの勘繰りしたりするんですけど、
気になってたことを全部直してやってしてたら全然先が見えなくなったとか、まあいろいろね、はい、考えるのも楽しみですからね、我々のね、
はい、まあ、にしても、まあ、年内には見てえなっていうのはちょっと思ったりしますよね
お預け食らうと中学生みたいな喋り方になるんですね
そうですね
いつも割と紳士的に話してるのにいや見てよ、いやいや、見たいんだよ、はい、みたいなね、
すいません、
はい、
そういうような感じですかね、
うん、はい、でもそうようやく、延期 というだけでぼやっとしていた、つかみどころがなかったところが、うん、こう上映の日程が決まってきたり、だいたいいつぐらいっていうのが見えてきたのはちょっと嬉しいですよね。
そうですね、
うん、
一つ逆にプラスの面で考えるのであれば、
はい、
そのしつこく言いますけど両サイドが空いてる問題ですね、
はい、
これは逆に言えばどんなに人気の映画であっても両サイド空いてますから、うん、ゆったり座って見れますよっていうのはあると思うんですよ。
あ、なるほど、
はい、なので結構貸し切り気分では見れるのかなっていうところは、お客さん側にとってはプラスなのかなと、これ映画館側にとってはとんでもない問題だと思うんですが、
何を言ってるんだという話ですけど ね、はい、でもゆったり見るために朝一番に映画館に行くとか、うん、いろいろこう工夫をしていた方もたくさんいらっしゃる中で、
はい、
そういう意味でちょっと今だけの映画館を楽しむっていうのも ね、うん、
だそういう今だけの、まあ、恩恵という意味ではもう一つちょっとした旧作、
うん、
最近ですとアベンジャーズのシリーズ一挙とかあったんですけど、はい、ちょっと前の作品がもう一回映画館で見れますよというのが、まあ、これも番組編成の穴埋めと言ってしまえば身も蓋もないんですけど、だいたい特別料金1200円だったりとか、ちょっとお休めのお値段でやってくれたりとかいうのがあって、
はい、
これは映画好きとしてはちょっと嬉しい話ではありますよね。
そうですね、大好きな作品って映画館で出会ってもまた見たいので、うん、まあ、DVD とかお家で見ていたのやっぱり映画館で見たらこれが一番いいというのを体感できるのはすごく嬉しいですよね。ですよね、
まあ、そこの再確認もできるかなと、
うん、
こうお家映画ちょっと苦手な人にはいい話かなと思いますね
苦手だもん ね。でも、まあ、コロナでね、その上映が延期になった映画がまあいろいろ決まりだしたっていうお話ですけど、内屋敷さんが企画されていた映画イベントもだいぶ延期になってようやく決まったと伺ったのですが、
いや、ナイス振りありがとうございます最初に3月に予定してたのが4月に延期になり、
うん、はい、
それがまた延期になりで、うん、今回ようやく今度こそやれるぞという3度目の正直が決まりまして、
はい
はい、ちょっと宣伝すいません、告知させてください。
どんな作品、いつどこで、
はい、神戸街角シネクラブが上映に協力させていただくんですけれども、安田真奈監督、
はい、この番組にもゲストで
ですよね、
はい、登場していただいてます、はい、
幸せのスイッチですとか、36.5°C ですかね、
うん、
で、すごい傑作の数々撮ってらっしゃる女性監督ですけれども、うん、今配信限定で、まあ、公開というか、されてますつながるという作品がございまして、
うん、
主演が、特撮ガガガとかですね、去年テレビでありましたけれども、
うん、
最近ですと美食探偵明智五郎
にもヒロイン
ですよね、出てた小芝風花さ
ん
が、うん、主演、
はい、
これが近代のマグロ養殖、ご存知の方多いと思うんですけれども、うん、まあ、これを題材にした、まあ、関西舞台の青春映画、
そのツナなんですね、ツナがあるの、ツナ、は
い、でツナのこのツナという意味がなんかこのトトツ猛進とか突進するみたいな意味も含んでるらしくて、まあ、そういったまあダブルミーニング的な、まあ、その人とつながるとかいろんな意味が含まれていると思うんですけれども、うん、まあ、つながるということで、海辺の学問青春ドラマという売りなんですが、はい、これが8月1日の土曜日に、
うん、
長田区の双葉学舎で行われます、
はい、
時間は、お昼の1時からなんですけれども、今回、会場としては結構広いお部屋を取ってるんですが、
うん、
これもやはりソーシャルディスタンスを取らねばということで、通常の定員をちょっと低めに設定させていただきまして、
はい、
定員100名さんになってます。
お、じゃあ予約した方がいいですね、
は
い、
そうなんですよ。でこれに関してはすいませんが、事前申し込みが必ず必要になってまして、
はい、
入場は無料なんですが限定100名様、今から申し上げます電話番号宛てに、ご希望の方はぜひともお電話ください。神戸078-646-8128、神戸078-646-8128、双葉学舎、こちらに、お電話をください。ちなみに当日は映画上映の後に安田真奈監督と、それから映画スマスイお好きな方なら、ご存知の、大鹿達也さん、
シネマクエストラジオでも同じスーパーマン大好きな大鹿達也さんもトークショーに登場するということですので、
はい、お二人の対談がありますので、
はいはい、ぜひ足を運んでください。
ぜひお願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は番組はじめましてでございます、ツインの矢部沙織さんにお越しいただきました。矢部さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
内屋敷さんとはお知り合いだったんですね。はい、
そうですね。
どうしよう、マニアックな方かしらと構えてしまいましたがいや、内屋敷さん今も映画館に行くの楽しみにしてるので、最新映画情報をぜひとも教えていただきたいと思います。
はい、
さあ、はじめましての矢部さんが今夜紹介していただく映画はどんな映画でしょうか。
はい、リトルジョーという映画なんですけれども、うん、内容はですね、はい、バイオ企業の研究者でシングルマザーのアリスという女性がいるんですけれども、
うん、
で彼女が、今その開発をしているのがある一定の条件を守ると、うん、持ち主に幸福をもたらす新種の植物開発なんですね。
欲しい
欲しいですよね、うん、
幸福欲しい
って思うじゃないですか、
はい、
でそれをこう開発してるんですけれども、うん、それがシンクの花なんですね。はい、ものすごく美しくって、
すごく美しい、はい、赤い花、
そうです
ね、魅惑的ですね、
はい、なんかちょっと日本の彼岸花みたいな感じもしますし、
彼岸花って美しいけどちょっとゾッとする綺麗さがありますよね。
まさにそのような形態をしてまして、
うん、
でそれを育てるには一定の条件があるんですね。
はい、
必ず暖かい場所で育てること、
はい、
毎日欠かさず水をあげること、
はい、
まあ、このあたりは普通の植物と一緒ですよね。
そうですね、
はい、
うん、
で3つ目が何よりも愛すること。
愛すること、
はい、まあ、これもある意味普通にこう植物をめでて育てるっていうふうな、そういう部分では一緒なんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
おはようとか、今日も元気って言いながらお水をあげた
いんですよね。そうですよね、はい、うん、で、まあ、そういう植物なんですが、このアリスは今子供がいるんですね。
うん、
でやっぱりその開発のためにすごく忙しくって、
はい、
仕事に翻弄されていて、なかなか息子との時間が取れないっていうことをちょっとこうずっと気に病んでいるんですね。である日その会社の規則を、破って、
うん、
開発している花を勝手に家に持って帰っちゃうんですよ。
ほう、
はい、で、その花をリトルジョー、自分の息子の名前、
うん、
ジョーから取ってリトルジョーっていう風に名付けて息子に世話を託すんですね。
あ、プレゼントするわけですね。
はい、
うんうん、
でも息子も、まあ、みたいな感じでやりながらしぶしぶこう水をあげて声かけてとか言われ、うん、言われるんで、リトルジョー頑張ってねみたいな、そんな感じで、
うん、牧場だよみたいなね、
ってやってるんですけれども、なんかその花が成長するにつけ連れて息子がどうも今まではすごい仲良く母と子だけだったんですけれども、なんか仲良くしてたのに、なんかこう距離感ですとか、
うん、
ちょっと今までなかった奇妙な行動を取り始める、はい、で なんかおかしいなって思いながら、同じ頃にその会社の同僚の愛犬ですとか助手でクリスっていう方がいるんですけれども、
うんうん、
そういった周囲でいつもとは少し違う様子がどんどん見られてきて、なんかこう何かが少しずつおかしくなっていくような違和感が蔓延していく、
うんうんうんうん、
さあそれの正体は何なのかっていうところがこのお話になります。
赤い花じゃないかなと
思いますよねまあまあそうやろってい
や、これリトルジョーを、実は私も一足先にですね、作品を見させていただいたんですけど、はい、新感覚映画、まず色が不思議ですよね。
そうですね、
はい、すごく特徴的なカラーですよね、
うん、はい、赤にしろグリーンにしろ、
はいはい、
すごくビビッドで、まあ、これイギリス映画なんですけれども、うん、ちょっと北欧っぽいようなそんな感じもしますし、
確かにな
んかこうあまり普段接しないビビッドな色、うんうん、
そうですね、はい、あの普段の生活の中で、うん、部屋に使う色とかって、まあその、うん、安心感がある色とか落ち着くとか元気になる色って色っていろんなパワーを持ってるじゃないですか、うん、それで言うと微妙な不安感をこう、はい、誘うような、うん、毛羽立たせるような色味でこの、 あのリトルジョーというシンクの花が出てくるとその赤が突き刺さって私にも何か影響があっていう何が起きてるんだろうっていうことにすごく敏感になって、
はいはい、
なんだろう、ざわざわが止まらない。
そうですね、
うん、
でそのざわざわが止まらないもう一つの原因が音ですよね。
これそうなんですよ。
この劇中で使われてる音楽って実は日本の映像作品で、あ、日本ではないんですけど映像作品とかに曲をつけていて、うん、もう今は亡くなっている伊藤定治さんという方の曲なんですけれども、はい、本当に日本の古来の、和太鼓ですとか、うんうん、尺八ですとかそういったものがこの曲この映画の中に使われているんですが、
全編ですからね。
そうですね、
一部だけとかではなくて、はい、なんだったら日本の雅楽と言われるその古来からの楽器が鳴り始めると、何か来るなんだろう、この日本のホラーが海外に行って変形をして忍び寄ってくるような、なんかこう いつからそこから染みてたのみたいな、はい、こう雨が染み込んでくるみたいなぐらい、ぐわーって恐怖と日本の音楽が迫ってくるんですよ。
そうですよね、
全然世界は日本じゃないのに
って。そうですよね、
なんだろう、すごく不思議で最初、日本の音楽斬新だなぐらいに全然捉えられるんですけど、繰り返されていくうちになぜ日本なんだろう、で映像の中にもあれなんかちょっと日本っぽいものがあるな、
はい、
これなんか答え持ってるのかな、
なんか意味があるのかな、
だったら先に気づきたいんだけどでも違う怖いことも始まってる気がするほら雅楽鳴り出したよみたいな感じでいつの間にかもうなんだろう、四方八方から囚われていく感じが、あ、
もうなんか好きなく囚われていく感じ
ですよね。部屋の隅にいたら逃げれるとか、この画面を例えばもしもね消したら逃げれるとかじゃなくてもうダメだっていうすごい制覇された感じがして、不思議でした。
多分でもこの監督もルルドの泉という作品が前作であって、それがカンヌ映画祭で賞を取った、ベネチアだったかな、はい、賞を取ったんですけれども、すごく構図とかきっちりと考えてるんですよ、うんうんうん、だからもう一個見ていって絶対不安に思わせるような画面の構図とかもあえて作っているんで、そのあたりは本当に本当に追い詰められますよね。
どこを切り取ってもポスターになるぐらいアートなんですけど、それがまた奇妙なわけですよね、
はい、
あまりにもアートすぎて、
はい、
なので見終わった後多分映画館を出て、その普通の日常の色とか生活に戻った時にほっとしながら奇妙な色を探すと思いますどこかにリトルジョーみたいな
その花は実はみたいな、
不思議とでも欲するんじゃないかなと思います、この世界観を日常の中で。
なるほど、なるほど、
冷蔵庫開けたらリトルジョーがいたらいいなみたいな
差が来てしまう、
そうで嫌だ嫌だ怖いって思ってるのに電子レンジにリトルジョーとかなんか求めるんじゃないかなっていう本当に初体験だったの で、
そうですよ、ね、
監督にやられたなという、
本当に後を引くし後味悪いけどもやめられないみたいな、
これね子供には分からないかもしれないけどね、最初苦いって思ったけどね、なんかうまくなってくんだよっていうね珍味的な味わいもあるかもしれないです、初体験をぜひ映画館で味わっていただきたいと思います、はい、リトルジョー、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちらが7月の17日金曜日から、神戸ですと109シネマズハット神戸でちょっと遅れて元町映画館で公開となります、
はい、
で同じ7月17日からは大阪だったらシネリブル梅田と、あと京都ですとアップリンク京都でも公開の予定となっております、う
ん、ぜひ皆さん体感しに行ってくださいよ、そして一緒に喋りましょうリトルジョー話をいろんな人としたい、そんな気分でございます。崎山シネマ情報、本日は ツインの矢部沙織さんにリトルジョーについてお話しいただきました。矢部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。